皆さんおはようございます。今日は、認定こども園子羊の職員の、皆さんがこう多数、見えてくださっています。と礼拝に初めて見えてくださった先生もこういらっしゃいますでしょうかね。本当にいつもありがとうございます。今日は、あと後ほどですね、この子羊の働きのため、また職員の方々のことを覚えて、あのご紹介とまた祈る時を持って、参りたいなと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主たる神様、あなたの尊い偉大なお名前を賛美いたします。あなたは私たちを愛し憐れみ、私たちを罪から救うためにイエス様を送ってくださいました。私たちはイエス様に出会い、こうして神様につながり、あなたを礼拝することのできるものとされましたことを感謝いたします。この朝また御言葉をいただきます。どうか神様の言葉を通して私たちの心をお探りください。どうか小さいものを清めて、あなたのご栄光のために用いてくださいますように。また様々な都合で今日を務えない方々の上にも、あなたの豊かな帰り身がありますように。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日5月14日は母の日となっております。で、母の日というのは、あの今から100年ほど前に、お母さんのへの感謝を表す日として、アメリカの教会で始まりました。でその後間もなく日本の教会にも紹介されて、で、まあ、一般にもこう少しずつこう広まっていきまして、5月の第2日曜日があの母の日として定着するようになったそうです。皆さんのご家庭でも今日はあれですかね、あのお母さんありがとうってこうきっと感謝を表す日となっているんじゃないでしょうか。あのお母さんである方々も今日こう多く集って、いらっしゃいます。まあ、そこで今日はこの母の日に関連しまして、母の愛、キリストの愛と題してお話をしたいと、思います。母親というあの存在、まあ皆さんにとっても特別な存在なのかな、お母さんっていうのは特別な存在なのかな、まあ、そんな風にこう思います。私にとってもやっぱりあの母親というのは特別な存在なのかな、そんなふうにこうあの思わされています。まあ、私事で恐縮なんですけど、私の母親というのが今あの山形の村山というところで一人暮らしをあのしております。でちょっとあの数年前から認知症を、患っておりまして、それでも一人暮らしをですね、まああのしているわけなんですけれども、で、まあ、介護が必要なあの身となって、いるんですね。でそれであのこう私は、まあ、息子でありますので介護をするあの立場となりまして、今、月に何回かですね、あのこう山形にこう通って、まあ、遠距離介護っていうんですかね、母親の介護生活をあの続けております。でまああの行っていろいろやることあるんですけども、まず行って母さんの顔を見るんですよね。するととても喜んでくれる、とっても喜んであのくれるんです。でこうまあほとんど自分ではこういろんなことはできない身になってるんですけれども、やっぱり母親なんだなとこう感じることがこうあるんですね。それは、まあ、息子である私が行くと、まあ、いろいろともてなそうとこう一生懸命、まあ、してくれるんですよね。声をかけてくれたりしてくれるんですよね。でやっぱり母親としての自覚が こうあるんだな、こんなふうにこう感謝を覚えます。で、まあ、それで、まあ、日帰りで行くことが多いんですけれども、で、まあ、夕方近くになってきて、まあ、そろそろ、まあ、帰らな秋田に帰らなきゃいけない、まあ、時刻が近づいてきますといろいろ聞いてくるんですよね。まあ、ご飯食べていかねえかとか、今度いつ来るんだ、もうしきりに何回も聞くんですけれども、でちょっと、いや母さんもうどうしても今日帰んなきゃいけないんだって、ね、また来るからねっていうふうにもう言いますと、 こう寂しそうな顔をする。まあ、そうして、まあ、身支度を、整えて、で車に乗り込んでですね、こうバックミラーを見ますと、で決まって母親がこう通りに出ているんです。でこう人目もはばからずですね、こう大きく手を振って見送りをしているんです。で車が結構直線が長いところなんですけども、本当にこう見えなくなるのでずっとこう手を振っているのがこうバックミラー越しに見えまして、毎回そうなんですけども、それを見るたびになんかこう後ろ髪を戻ろうかなって思ったりもするんですけど、帰んなきゃいけないんでね。で神様に祈るんです。あ、神様、今度来る時まで母の一人暮らしの生活をどうかお守りください。まあ、そんな風に祈りながら帰り道に着くって、まあ、そんな生活がもう6年、まもなく6年にこうなろうとしております。まあよく大変ですねって言われるんですけれども、ちっとも、まあ、物理的には大変だと思うこともあるんですけども、まあ、それほど大変だとは思わないんですよね。不思議なぐらいに、なんでかなと思うと、やっぱりそれは実の母親だから、そういう、まあ、苦労と思えることもさほど気にならないで、むしろ喜んで、あ、今度いつ母さんのとこ行けるかなって、そんな思いで行くんですけれども、不思議なこう思いがしております。これからもですね、やはり自分にできる限りのことを精一杯母のためにこうしてあげたいなとこう願っております。まあ、私のちょっとした証なんですけども、皆さんもいかがでしょうかね。それぞれもうすでに召されたお母さんもいらっしゃると思うんですけれども、お母さんとの素敵な思い出、あるいは感謝の思いというものが、あるのでは、ないでしょうか。今日の聖書の箇所、先ほど出エジプト記というところを開いていただいたんですけれども、このところにもお母さんが、登場してきます。でこのところにモーセという人の誕生の時の出来事が描かれています。でこのところに実は二人のお母さん、普通お母さんって一人ですけども、二人のお母さんの姿がありますね。生みの母親と、まあ、育ての母親とこう言えるでしょうか。このモーセという人、後にイスラエル人をエジプトから救い出すリーダーとなった人物です。でイスラエル人であれば 誰もが知っているもう偉大な先祖モーセと言われるような人なんですけど、この人がいなかったら出エジプトと言われる歴史的な出来事もなかったと思いますし、その後のイスラエルの民族の歴史もなかったかもしれません。ひょっとしたらイエス・キリストが誕生してくるということもなかったのかもしれませんね。それほど重要な人物です。このモーセが生まれた時、イスラエルの民族にとって大きな事件が、起こりました。当時イスラエル人はですね、エジプトに住んでいたんです。今イスラエルという国がありますけれども、その頃はエジプトになぜか住んでいた。で、まあ、400年ぐらい遡る時にですね、このイスラエル人の先祖である、ある一人の人が、ヨセフという人がエジプトに大事になるって考えられないようなことがあって、それがきっかけで家族がエジプトに迎えられるんですけれども、最初はそれこそ温かく迎えられました。よく来てくださいました。でも、時代が変わるにつれてですね、状況が変わっていったんです。なぜならば、イスラエル民族は神様に祝福されて、どんどん増え広がっていったからなんですね。やがて、よそ者だというふうに思われるようになりました。よそ者の民族なのにこんなに増え広がっているというのが迷惑がられたというか、疎まれるようになっていったんですね。そしてエジプトの王様から迫害を受けるようになったんです。奴隷のように苦しめられ扱われた。それでもイスラエル民族はますます増え広がっていきました。それを見て エジプトの王様の、まあ、パロと呼ぶんですけど、パロはイスラエル人をますます苦しめます。そしてついにある命令を出しました。どんな命令かというとですね、まあ、イスラエル人の家庭に赤ちゃんが生まれた時、もしそれが男の子であるならば殺さなければいけない、殺さなければならない、ね、なんともひどい、なんとも理不尽なひどいこう命令ですよね。ちょうどその頃、あるイスラエル人の家庭にモーセが生まれました。かわいらしい赤ちゃんが生まれたんです。で、王様の命令ではどうでしょう。生まれてきたのが男の子ならば殺さなければならない、ナイル川に投げ込まなければならないって命令が出されていたわけですよね。お母さんどうしたでしょう、ね、まあ、王様の命令ですからね、命令に従わなければもう家族皆殺しになっても仕方ないようなことだったかもしれませんね。どんな罰を受けるかもわからない状況でした。と、今日のところの1節と2節をお読みします。1節と2節。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた、ね、このお母さん、とてもそんなことはできませんでした。たとえ王様の命令だとしても、自分のお腹を痛めて産んだ我が子を川に投げ捨てるなんてことはもうとてもできなかったわけですよね。それで3ヶ月間手元に置いて隠し続けました。で、まあ、聖書には書いてないんですけどね、この3ヶ月間どんな風に、どんな思いでこのお母さんはこの赤ちゃんを育てたんだろうかなって私はこう思うんですよね。3ヶ月間本当に必死な思いだったんじゃないかって思いますよね。ひょっとしたら今日エジプトの兵隊が家に上がり込んでくるかもしれない、見つかれば一家皆殺しなんてことになるかもしれないって、そんな恐怖感、恐れ、でも何としてでもこの子の命を守りたいっていう、そういう思いで必死に神様に祈りながら、神様どうぞ今日も一日この子を守りください、そんな思いで一日一日を過ごしたのではないでしょうかね。しかし、まあ、3ヶ月経ったところで、もうこれ以上は無理だ。まあ、これ以上隠し通すことはできないとなったんです。そこで、パピルスという、まあ、草なんだそうですけどもね、エジプトに生えている草。パピルスで編んだカゴ。そのカゴに、まあ、水に浮くような、まあ、工夫をしたんですね。まあ、液性ってアスファルトなんだそうですけど、アスファルトと樹脂を塗って、まあ、水が入ってこないように工夫をして、そのカゴにモーセ赤ちゃんをこう入れて、ナイル川の岸辺にそのカゴを置きました。カゴに入れたっていうこの行為、私はですね、本当にこのお母さんはこの赤ちゃんのこと、モーセのことを愛していたんだなって、私はそんな風に思います。ただ置くだけじゃなくて、もうできる限りのことをしたんですよね。水に沈まないように工夫をしてカゴに入れたってことは、なんとか生き延びてほしい、そういう願いですよね。このカゴが水に沈まないで流れていて、どこかに流れ着いて、で、誰でもいいから誰かに拾い上げてほしい、そして生き延びてほしいという、そういう願い、切なる母親としての願いが、このカゴに私は込められていたのかなってこう思うんです。そこへもう一人のお母さんとの出会いが待っておりました。ちょうどそこに、なんとひどい命令を出したパロの娘、その、まあ、王女様ですかね、娘が水浴びにやってきたんです。そして足の茂みにカゴが置いてあるのをこう見つけて、この赤ちゃんに出会います。と、6節のところこう読みします。6節。それを開けると子供がいた。 なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。この王女様どうしたでしょうかね。このカゴの中に入れられていた赤ちゃんを一目見て、ヘブル人、これイスラエル人という意味ですけど、イスラエル人の子供だと分かったんです。もう自分の父親が命令を出している、殺さなければならないって言われているヘブル人の赤ちゃん、しかも男の子だって分かった。どうしたでしょう。哀れに思った、かわいそうに思った、ね、哀れに思ったんです。そしてそれだけじゃない、放っておかなかったんですね。自分の子供として育てる決心をするんですよね。そこに絶妙のタイミングでですね、この赤ちゃんのお姉さんが来るんです。実はきっとお母さんから頼まれていたと思うんですけど、赤ちゃんがどうなるか見張っているように言われていたんでしょうね。でこのミリアムというお姉さんがそーっと見ていて、王女様から拾われたのを見てやっていったんです。そしてヘブル人の乳母を呼んできましょうか、お乳をあげる乳母を呼んできましょうかってこの娘に、王女様に告げるんですよね。でそうしておくれと言われて、実のお母さんをそこに連れてきた。でなんとですね、王女様のお墨付きで、しかも養育費まで受け取って一旦は手放した我が子を手元に置いて育てることができるようにされたというんです。本当に不思議な、ね、出来事ですけれども、私はこのパロの娘も本当に大したもんだなとこう思いました。命を懸けてこの子を守ったと言ってもいいと思います。もうすごい犠牲を払ったと思うんですよね。で姉が来た時ですね、でお母さんが連れてこられた時、この王女様は全てを察したのかなって私思いましたね。ひょっとしたらこの母親はこの子の実のお母さんじゃないか、もう多分分かった、全てをもう分かった、その上で承知の上で実のお母さんにこの子を託したのではないか、私はそんな風にこう思いました。しばらくこう実のお母さんのもとで育てられてから、モーセは今度はエジプトの王女様のもとに連れて行かれて、エジプトの王子として育てられることになります。本来ならば殺されていたはずの子供がエジプトの王子になる、普通では絶対に考えられないようなことですよね。本当に不思議な巡り合わせと言いますか、やっぱり背後には全てをご存知で導いておられる神様、神様の守りと導きがあったと思います。このパロの娘もモーセを守りました。必死で守った。モーセのことを本当に愛していたのだなとこう思います。まあ、考えてみれば父親である王様の命令に背いてですね、イスラエル人の男の子を助けたわけですから、いくら王様の娘といえどもこのことが知れたらどうなっていたか、下手をすると自分の命も危うくなっていたかもしれない。それでも何としてでもこの子の命を守りたいってね、心に決めて王子として迎え入れたんですよね。この時ね、この王様どうしたんだろうなってこう想像するんです。いろんなこと考えるんですけどね、ずっと隠し通していたのか、それとも洗いざらいお父さん王様に話して説得したのかなって。で、まあたくさんいるヘブル人の男の子だから、まあ一人ぐらいしょうがないかっていうふうにね、受け入れたのかなとかも思ったりするんですけど、いずれにしてもこのモーセは本当に不思議なことに守られたんですよね。しかも王宮でエジプトの王子として育てられる40年間、本当にすごいことだなと思いますよね。こうしてモーセは二人のお母さんですね、二人のお母さんの深い愛情を受けて 育まれ、すくすくと成長することができました。本当にこの姿からですね、母親の子供を思う気持ちっていうのはすごいなって、母親の愛は偉大だなとこう思わされます。私たちもどうでしょうかね、それぞれに母親がおります、おりました、ね、母親がいて、神様がお母さんの胎を通して私たちをこの地上に生まれさせてくださいました。母親というのはですね、自分のお腹を痛めて産んで、子供を産んで、でその子供、赤ん坊の時には夜もろくに眠らないでお乳をあげるわけです。で泣けばおしめを取り替えて、ね、いろんな世話をして子供を育てていくわけなんですよね。これも本当にすごいことだなってね、思います。本当にいろんなことを犠牲にしながら子供を育てていくわけです。愛情と忍耐がなければやっぱり子育てはできないと思いますね。私たちはこのことをぜひ覚えたいと思うんですよね。私たちが今生きているのはこうしたお母さんの愛情があったから、お母さんが献身的に自分のことを産み育ててくれたから今こうしていられるんだということをですね、まず今日覚えたいと思うんです。そして感謝を表したいと思います。ところで、母親の愛というものは、神様の愛、イエス様の愛にも通じるものがあるように思います。とお手元の週報で今週の御言葉というところがあります。左下のところに今週の御言葉という欄がありましてね、このところに、今日はイザヤ書の49章15節の御言葉を挙げさせていただきました。このところをちょっと、お読みしたいと思います。女が自分の血と身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。こういう、御言葉なんですけれども、とこれはですね、神様がイザヤという人を通してイスラエルの民に語りかけているところです。こう書いてありますよね。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうかっていう問いかけですね。母親が可愛い我が子のことを忘れることがあるだろうか、憐れまないことがあるだろうか。いや、そんなことは絶対ない。ないんですよね。自分のお腹を痛めた我が子のことは本当に可愛いですよね。忘れることはない。憐れまないなんてことはないんです。しかし、もし、たとえ母親が自分の子を忘れるようなことがあったとしても、この私、これ神様ですね。この私は絶対にあなたを忘れない。そう言っておられる。そんな神様の約束の言葉なんです。母親が我が子を愛するように、それ以上に神様は私たちのことを愛しておられます。愛おしく思っておられるんです。私たちに対する神様の深い大きな愛がここに示されています。では神様が私たちを愛していてくださるということをどのようにして私たちは知ることができるんでしょうか。どうしてそれほどまでに愛されているということがわかるんでしょう。それはイエス・キリストの十字架に表されていると思います。もう聖書を読むと至るところにも神様の愛っていうのが書いてあるわけなんですけれども、やっぱり一番よくわかるのはイエス・キリストの十字架だと私はこう思うんですね。天の神様は愛する一人子であるイエス様をこの世界に使わせてくださいました。イエス様は人として貧しくなって 生まれてくださいました。そして最後はですね、私たちの罪をすべてその身に負って十字架につけられて命を捧げてくださいました。一体何のためだったんでしょうか。それはすべて私たちを罪から救うためだったんです。私たちを罪から救うために十字架で命を捧げてくださったというんです。天の父なる神様は私たちを救うために愛する一人子を捧げてくださいました。神の一人子イエス様は私たちのために十字架にかかって命を捧げてくださいました。神様は私たちのためにそれほど大きな犠牲を払ってくださいました。私たちはそれほど神様に愛されております。もしたとえ、誰にも愛されていない、自分は一人ぼっちだと感じるようなことがあったとしても、もしそういうことがあったとしても、イエス様は変わることなく私たちのことを愛しておられる、そして見守っておられるのです。それは自分の母親のように、それ以上に私たちのことを目に見えない神様が愛し見守ってくださっているということなんです。この朝このことをですね、ぜひ心に留めたいと思うんです。そして心からの感謝をお捧げしたいと思います。神様に愛されている私たちに期待されていることがあります。それはこういうことなんです。愛されているものとして、神様に愛されているものとして私たちも愛し合うということなんです。私たちもお互いに愛し合い、許し合い、使い合うものとなりたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。愛する天の父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。私たちは母親の胎を通してこの世に生を受け、母親の愛情を受けて育まれてきました。ここに至るまで、その背後に私たちに対する神様の深い憐れみと慈しみがあったことを覚えて感謝いたします。私たちは愛されています。天の神様が大切な一人子イエス様を十字架につけられたほどに私たちを愛してくださったことを心から感謝いたします。愛されているものとして私たちも家族や周りにいる人たちを心から愛するものとなれるように、どうぞ助け導いてください。今日は母の日です。母親の愛情を思い起こし感謝を表せますように、そしてそれぞれのご家庭をこれからも豊かに祝福してください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。